桃山月花のムーンジックラジオ、パーソナリティの桃山月花です。よろしくお願いします。2026年6月14日日曜日、池袋収録スペースから今日もフルムーンならぬフルチューンでスタジオ観覧の皆さんと楽しくお届けしていきます。第183回目ですということで、あれいました、皆さん、元カープの葉月選手の TikTok ライブゾンビタバコの謝罪で、球団関係者 あのファンの皆さん深くお詫び申し上げますみたいな感じで、めちゃくちゃ真面目に謝罪文を述べていて、スーツ で TikTok ライブを皆さんにしてたんですけどTikTok ってギフトが投げられて、そのまんま配信者のアバターになるような AR が施されるんですよ。だからもうファンが面白がってギフト飛ばしまくっちゃっててやれハートが顔に突き刺さったりとか、サングラスギラギラでミラーボールチカチカフィルターかかったりとか、最終的にその面白さに多分ファンが気づいてフルヘルメット被らされて、誰が謝ってんだか分からなくなってたんですけど、私も同じぐらいの時期に TikTok ライブを始めたんですけど、なんかこう二つ結びにお団子にしてチャイナ服着て可愛こぶってやってたんですけど、これかなわないなと思ってすぐやめましたね。めちゃくちゃ面白かった、私見てたんですけど。もう一個、さすがに今はね、そのカープの葉月選手っていう、多分知ってるか知らないか微妙なラインだと思うんですけど、野球知らない人ね、野球全く知らない人も先月巨人軍のトップが大変なことになったのはさすがに知ってると思うんですよ。あれもすごい話じゃないですか。兄弟喧嘩の仲裁に入ったら、それはなんか怖かったってことで娘がチャット GPT に相談して大事になったみたいな、あんなことになってましたけど、めっちゃ衝撃的で、なんか私この件に関しては別に特に自分の意見は述べないようにはしてるんですけど、したいんですけど、それにしてもチャット GPT って私全然信用してなくて、まだ昨日ちょうどフライヤーを作りたくって作ってたんです、ライブのね。で、あるイベントにお呼びいただいたんですけど、そのイベントでフライヤーが作ってないってことで、あ、じゃあ私作りますって言って、自分の分ね、そのイベントの作るっていうより私の告知用で私が勝手に告知しますね、勝手に作っていいですか、いいですよみたいな。で、何時からとか場所がどこだとかいただいてる情報で私が作ろうと思ったんですけど、フライヤーよく私も作るんですよ、別に自分のイベントとか番組とかで。で、いつも手作りで作ってるのね。アプリでフレーム選んで色決めて装飾決めてみたいな、文字は手打ちして写真トリミングしてみたいな、一個ずつこう作ってるんですけど、あ、そうだ、今 AI に作らせることできるじゃんと思って、でもチャット GPT とちょっと前に私大喧嘩して仲直りしたばっかりだから、あんまりたくさんやり取りしたくないなみたいな、ちょっと今気まずい時期で、なんかチャット GPT ってなんかめっちゃ私の顔色を伺ってくるじゃないですか。なんか、あ、その通りだと思いますみたいな、あ、その意見素晴らしいですねみたいな、そこが私は全然信用できなくて、なんか相談しても、あ、こうだと思いますってチャット GPT が答えてきて、え、本当にそう思うって聞くと、すいません、よくよく考えると違いましたとか言うの、手のひら返してくるんだよね。で、なんかこの前 X 見たんですけど、上司に〇〇と言われましたみたいな相談をしたら、ひどいですみたいな、それはパワハラですねって返ってきたけど、いや、実は〇〇って言ったの私なんだよねって返したら、そう言いたくなる気持ちもわかりますみたいななんかもう手のひらくるくるみたいな書き込みがあったんですよ。そういうやつなんですよ、あいつはだから阿部監督戻ってきてほしいって思ってるんですけどまあ話は置いといて、そんなんでこうよく騙したり喧嘩したりとかしてるんですよ、チャット GPT と。なんですけど、まあ、手間が減るならと思ってフライヤーを作らせてみようって昨日思ったわけ。日付、場所、時間で、物販とかブースの説明みたいなので、これを必要条件にしてライブイベントのチラシを作ってっていうテキストを作ったの。たら上がってきたのが案外まあまあ良かったんですよ。ポップでカラフルで、なんかこう流行りの感じ、それこそ可愛いラボみたいな、フルーツジッパーみたいな感じの色合いなのよ。赤、黄色、ピンク、緑みたいな、すごいおしゃれになってたんですけど、そんな感じのフライヤーだからアイドルイベントっぽくて、表にアイドルグループがドーンって正面にいて、架空のこの子がライブやりますみたいなグループが作られちゃってて、勝手に。で、 ああありがとうってあのフライヤーはいい感じだけど、それ架空の人物でそのグループがライブするわけじゃないし、赤の他人だから使うなら私の画像と差し替えて使ってもらえるって私の宣材写真を送ったんですよ。したら今度私の宣材写真がドーンってなったのはいいんですけど、文字とか何にもなくなっててキラッキラの画像になっててスーパーレアみたいな、文字何にもなく、なんかビックリマンシールみたいになってるキラキラで私ドーンみたいな、なんか全くいらない提案だし、新しいダサい宣材写真が作られてきただけになっちゃって、いやあのさ、さっきフライヤー良かったって言ってんじゃんみたいな、冒頭で伝えた必要情報、日付とか場所とかのライブに今送った宣材写真の私が出るので、私が出るライブってことが分かるように作り直してって言ったら、全く新しいデザインでまた今度提案してきたんですけど、なんかエヴァンゲリオンのさ、文字びっしりの告知みたいなの分かる、予告でんてんてんみたいな、でててててててててみたいな、あんな感じになってでさ、その内容がさ、どこどこ在住ドン、桃山月が出演、場所ドン、時間ドン、顔ドン、問い合わせ先090なんだなんだってこちらまでお問い合わせくださいドーンって書いてあってアホかだけ返して閉じたんだけどそうじゃないじゃんと思って、まあ、今まで私が食わせてたんだよね、その情報をなんか私はここに住んでいます、近くの病院教えてとか多分やってんのよこれで学んだことは、謝罪は TikTok ライブしないと、困った時こそチャット GPT 使わないっていう、この2つね、皆さんも教訓にしてくださいということで、桃山月花のムーンジックラジオではあなたからのお便りを募集しております。石川うらら FM 桃山月花のムーンジックラジオのメールフォーム、またはローマ字で桃山月花というふう .co.jp、 月花のツは TSU でローマ字桃山月花というふう .co.jp、 X お持ちの方はハッシュタグカタカナでムーラジとつけて投稿してください。お待ちしております。この後は素敵なゲストさんの登場です。改めましてこんにちは、桃山月花です。それではお待ちかね、ここからはゲストさんを紹介します。まほりんさんです。拍手でお迎えくださいお願いします。では簡単に自己紹介お願いします。
はい、まほりんです。普段は役者とアイドルで活動をしています。よろしくお願いします。
はい、まほりんとお届けしたいと思います。まほりんマジ会いたかったわ数日ぶり、
うん、
いやね、ちょっと皆さんこれマジ真偽を問いたいんだが、この前別の番組にね、はい、来てくれたじゃないですか、はい、収録ゲストさん2人いて、うんうん、もう1人のやつが覚えてる？私何で怒ってるか分かる？
あ
私のこと40代かと思ったって言ったんですよえ、マジどう思うこれ。私マジ冒頭でこの話したろうと思ってマジでマホリンって会いたかったわ。いまだに忘れらんないんだけど。そう見えてんかな、もう。
いや、
いやって言うしかないよな。
いやいやいや、え、でも本当に私年齢聞くまでは絶対20代だと思ってて。
できるねさすがに20代はどうなのかなと私も最近は思ってるんですけど。え、何しても40代
そのもう一人のゲストさんが最初に桃山さん見た時に思ったより強そうみたいな
強そうって何マジ
おっしゃってて、そこでなんかんとちょっと思ったんですけど
私がおじまーすって言ってで、なんかちょっとまだ楽屋行ってくださいって言ってドリンクとか用意してる時だよね、で私がいなくなった隙に
そうですそうです、
思ったより強そうって言ったってことでしょ。
そうです、
信じらんないんだけど、あいつオズマイクロフォンとかいうやつこれだからラッパーはまあ仲良くしてるんですけどね、ちょっと許せなかったわ、マジでやられましたよちょっとすっきりしたんでありがとうございます
よかったです
で、マホリンは普段どんな活動してんの
はい、私は普段 SBQ アイドル部っていうグループでアイドル活動をしてるのと、うんうん、役者で舞台の方を中心にお芝居をやっています。
なんか前回そのご一緒してゲストで出てくれた時、うん、さっきのラジオの、はい、の時歌い手さんだったから、もう一人が、
うんうん、
なんかこれ言うのもなと思って言わなかったんだけど、はい、マホリンめっちゃ声いいですよね。
あ、本当ですか。
言われますよく。
あ、なんか かわいいね。
かわいいかわいい。通りそうだし。
ですか、ありがとうございます、う
ん、いいなって思ってました。なんか結構いろんなジャンルの人が集まってるイベント、うん、ユニット。
そうですね、はい。
へー、どうやって入ったの、う
ん、私は紹介してもらって入ったんですけど、うん、なんかもともと SBQ 自体があの SBQ スタジオっていう撮影会スタジオがあって、そこに
モデルさんたち
ってこと。あ、そうです、そうです。所属してるモデルの子たちを集めてちょっとアイドル活動やってみようかみたいな感じで、だから部活なんですよね、アイドル部っていう。
はー、
そうです、そうです。そこでやってるところに紹介して追加で入れてもらってみたいな感じになります。
え、じゃあ撮影会はしてないの？
あ、でも撮影会もちょっとやってます。
マホリン、
はい。
でも本業は役者業なんだよね、
う
ん、
そうですね、はい。
役者さんってなんでなりたいって目覚めるの？最初どういうきっかけで目指したんですか？
でも多分なんかちっちゃい頃から結構両親が舞台とか見に連れてってくれてて、あ、そうです、そうです。結構ミュージカルとかいろいろ連れてってくれて、結構見る側でというか身近な、
うんうんうん、
自分的にはものだったんで、結構それが大きいかなとは思います。
そうなんだ、はい、じゃあ一緒の舞台に立ちたいなって思うようになったってこと？
そうですね、それで見ていくうちにいいなみたいな、自分もああいう風にできたらいいなみたいな。
記憶に残ってる舞台ってあります？
そう、でもそれこそそのこの前出演した舞台がその私が小学生の時からずっと毎年もう見に行ってる舞台の方の企画というかに出させてもらって。
長いですね。じゃあ。
そうですね、めちゃくちゃ長いです。
へー、憧れの舞台はどうでした？
いや、もうめちゃくちゃ緊張しました本当に、
うんうんう
ん、なんか一応それも一昨年にも一回すでに出させてもらって、でまた二回目って感じだったんですけど、うん、一昨年の時はなんかまだ本当にそれが初めての舞台だったので、
うん、
まあ、まだセリフとかもそんなちょっとした感じだったんですけど、もう今回はずっと出ずっぱりっていうか、なんかもう出演者が9人しかいなくって、うん、あのこの前女子会みたいな感じでお話したと思うんですけど、はいはいはい、もうずっと9人出ずっぱなんですよ、
基本。あ、そうか、女子トークがメインの舞台だから、そっから人が欠けたりとか頑張らないんだ。
あんまりなくって、本当にみんなずっと9人出ずっぱでわーって喋ってる感じだったんで、すごいパワーがいるというか。
え、座ったりとかが多いよね、多分。場面転換があんまないってことだよね。
そうです、もう本当に場面転換
がないです、ね、めっちゃ苦手それ私。
あ、
体で覚えたいから、なんか階段登ったりとか柱ぐるってやったりとか、そのなんか自分の体の動きの芝居でセリフを入れてるの、
うんうん、
その意味合いとして、
うんうんうんうん、
ずっと座りながらの会話劇って全然セリフ入んないよ私、
う
ん、すごいわ。
あ、でもそれこそ場面転換はないですけど、酔っ払ってなんかベッドの上立ってふざけちゃったりとか、
うん
うん、なんかそういう多少の動きっていうか、とかはありますね。
すっごい酔う役でした？
うん、あ、そうです、めっちゃもう酔ってテンション上がってなんかもう急に喋り出すみたいな感じの役でした。
他はどんな役やってきたんですか？
一番最初のその舞台が看護師さんでした。
へー、そのセリフはまだあんまりなかったけど。
そうです、そうです、はい。
両親に連れてってもらってたんですよね。
あ、そうです、そうです。
喜んだんじゃないですか？
そうですね、もうめっちゃ最初そのオーディションで決まったんですけど、うん、もうオーディションの一番最初の合格発表のメールが来た時にもうお母さんとダバーって泣いて、
すごい、
お願いしたーって。
そうか、オーディションなんですね。
そうです、
紹介とかもなく実力で勝ち取ったんだ。
そうです、そうです。
オーディションどんなことしたんですか？
オーディションはなんか、5日間ぐらいのワークショップオーディション
だったんですよ。長いな。そうです、朝やんだ。朝やもわかんないか。やばい、老眼になってるかも。いやいやいや。モーニング娘。とかわかりますよね。
わかります、わかります。
あの、モースだけじゃないんですけど、
うん、
その何ですかね、デビューさせるためにフジテレビでオーディション番組をやってたんですよ、
うんうんうん、
それを例えただけ。
いやいや、すいません、私が知らなかった。
ナイナイさんが MC でねやってたんですけど。
でも本当に多分そんな感じです。
そんな感じでした。そっかそっか。合宿じゃなくて通いで。
あ、そうです。通いでずっと5日間、う
ん、大変でしたね。何したの？
なんかその台本をいただいて、うん、なんか何人かでグループに分かれて、でもその台本を完成させるというか、もうセリフも入れて台本外して、本当に、あ、そうです、30分ぐらいのお話、短いやつなんですけど、もうそれを自分たちでなんか衣装とかも動きとかも全部考えて最終日に発表するみたいな。そうです。
これね、朝やんですね。
やっぱり。
大変ですね。 そうです。そっか、全然知らないのに作らなきゃいけないんだ。
そうです、そうです。
想像力とかを試されてるんですかね。
うん、そうですね。あとなんかやっぱ多分チームワークとか、そう、なんかやっぱお稽古場もそんな何人もいっぱい入れるほどじゃないから、やっぱ空いてる時間とかに自分たちでなんかレンタルスペースとかも借りたりして、自主的にお稽古、そうです、公式のお稽古時間以外に自分たちで集まって話し合ったりとかして、
それって、うん、なんかオフの時間もやってますせみたいなアピすんの？
いや、
ちょっと外部でスタジオ借りてやったんですけど、うん、このプランどうですか、うん、みたいな。そういうことすんの？
そんななんか直接的には言わないですけど、でも多分その出来っていうか、うん、見たら分かるんだと思います。
やり込んでるかどうかっていうのね。なるほどね、確かにね。
なんか昨日行った後になんか時間があったけど、その時間に、あ、こいつらやってきたんだなみたいな、
はぁー、
もう多分見たりしてるんだと思います。
あ、でも確かに養成所の時になんか言われたことあるな、
う
ん、
な
んか指摘されないやつが売れるんじゃなくて、
うん、
されて家で練習してくるやつが売れるみたいな、なんかなんか、そう、ニュアンス忘れたけど、そういう自分で咀嚼しとくやつがみたいな、
あ、でもなんか言われるうちが花みたいな言いますよね。
怖いっすね。あ、言われなくなるでちょっとドキッとするな、うん、最近ほんと言われなくなってくるもんな、
う
ん、
へえ。
なんか聞いても、うん、あ、全然それで合ってると思いますよとか言われると、諦められてんのか、
うん、
本当に正解なのかが大人になると分かんなくなるね。
難しいですよね。
難しいです。すごい、ど後輩に相談してるわ今。えらいね。すごい、でもなんか敵作らなそうって、いい子そう、ほんと、マホリン。
ありがとうございます。
友達と喧嘩することあります？
いや、まあ、確かにそんなないですね。相談を受ける方が多いです。あんまり私が喧嘩してどうこうはないかもしれない。
相談受けたらどうするの？だってどっちかの肩持つみたいになんない、うん、
なんかどっちかの肩を変に持つわけとかじゃなくて、
じゃあオズが、
うん、
桃山さんってマジ40代にしか見えないよなって言ってきたら、
うん、
どうすんの？
いや、それはちょっと否定しますよ。
ほんとかな。
いや、ほんとですよ。だって私40代だと思ってないですもん。
あ、じゃあ見えたらありってこと？いや、うん、桃山さんって25とかプロフィールにカッコ笑みたいに書いてるけど、うん、絶対25じゃないじゃん、どう思うって言われたら、
でも若く見えるからいいと思います。
そうだよね。マホリはいい子だわ、マジで。ちょっと炙り出せない気がする。すごくいい子でした。
いい。
ということで、お話ありがとうございます。この後はお便りのコーナーです。のコーナー。さて、ゲストさんと盛り上がったところで、ここから番組リスナーの方やスタジオ観覧の皆さんからいただいたテーマメールを紹介していきます。今回のテーマは無限に食べられるあれです。どんどん読んでいきましょう。ラジオネーム、ななちゃん。自分が無限に食べられるのは定番ですが、ポテチです。皆さんが好きなポテチの味何ですか？確かにな、正解出ちゃったな。なんだろう。好きなポテチの味だって、コンソメパンチはマジで中学3年生で卒業したな、
うん、卒業しちゃったんですか？
まだしてないの？うわー、遅
っ。私ずっとコンソメ大好きで。
そうなんだ、うん、うわ、私なんだろうな、幸せバターかな。
あれも美味しいですよね。めっちゃ好きです。
甘じょっぱい粉がやっぱいいんだよな。ハッピーターン 200% とか美味しいもんね。ポテチ、ピザポテトも 高3で卒業しました。
まだです。
まだ楽しいね。
コンソメもピザポテトもまだです。
早くこっちに来なよ。続いてラジオネームコウジロウ、桃屋の刻み生姜、これはおすすめ。桃屋というとご飯ですよが最初に思い浮かぶかもしれないけど、この刻み生姜は守備範囲が広い。そのままご飯にのせて食べるもよし、豆腐にのせて食べるもよし、納豆に混ぜるもよし。他にもきっといろんなアレンジができるはず。ラーメンや餃子なんかにも合うだろうな。ぜひお試しあれ。ということで、瓶のね、うん、美味しいよね。
うんうん、
あれ残ったらご飯ちょっと入れて振って食べるよね。私だけやります。
あ、いやでもやらないですね。めっちゃ頑張ってかき集めますね。
やばい、私何寂しい。
いやいやいや、
なめたけとかやんない。
いや、やんない
です、ね、ご飯入れてなめたけボンバーしないですか。
しない。でもその瓶に入れてご飯やるのは今聞いててめっちゃいいなって思いました。
うん、
これまでやってなかったけど。
やりなよ、
今度少なくなった時やります。
うん、
真似します。
続いてラジオネームチンバオ、無限に食べられるのはこれです。バター飴。確かにね。そういうこと。量。なんかさ、すごいもうありきたりでみんな知ってるかもしんないけどさ、うん、アライグマのさ、動画知ってます？
うん、あ、洗おうとして消えちゃった。
消えちゃった。めっちゃ可愛いよね。バター飴ね。なんかレーズンの法則みたいなやつ知ってます？バナナマンの設楽さんが言ってたやつなんですけど、
うん、
もうめっちゃお腹いっぱいパンパン何にも食べられないって状態で、
うん、
星レーズン食べれるかみたいな、うん、まあ1個なら食べれるか、うん、もう1個も食べられない、え、まあ、2個ぐらいならって言ったら、
うん、
レーズンはいくらでも食える
あ
っていう話をしてた。
確かに、うん、
続いてラジオネーム埼玉のマッサン、胃袋の方は年を取ってきたので無限には食べられなくなってきていますが、深夜のラジオや配信についてはなぜか無限に食べられる過去聞けるので寝落ちするまで聞いてしまうことも おしゃれですね。いいですね、このラジオも栄養にしてください。でもなんか聞きながらとかやりながらだと進んじゃうな、作業用 BGM みたいに。
はい。
続いて神奈川県ラジオネーム首位打者伊藤、僕は桃山さんと同じ30代の男で、20代かな。結婚はしたことないのですが、妻が作る料理は無限に食べられます。
うん、
僕は痩せている割にたくさん食べられるので妻もそれが嬉しいのかいつもたくさんの料理を作ってくれます。特に好きなのは卵と豚肉とキクラゲの炒め物が美味しいので無限に食べられます。あ、そうそう、今度家の更新があるのですが、その時に妻がいることを報告した方がいいですか。妻が恥ずかしがって僕の前にしか出てこないのですが、ちゃんとした手続きはするべきですよね。皆さん教えてください。だって、
え、
これはちょっとマモリンの手腕が試されますね。
うん、
相談してくれてます。
意
味は分かりますか。結婚したことがないのですが、うん、妻が作る料理が美味しくて家の更新の時に
報告するかしないか。
うん、
でも奥さんが恥ずかしがり屋なんだったら無理に出さない。
あら、優しい。私は絶対報告した方がいいと思う。妻がいますって絶対言った方がいいと思うな。
本当ですか。
うん、
まあ、でも奥さんとお二人の問題だから
確かにね。
最後奥さんとは納得できる形で
踏み込んじゃいけない。聞いた方がいいね、本人に、ね、
やるのがいいのかなって思います。
えらい。それでお願いします。
はい、お願いします。
続いて愛媛県ラジオネームアングリーマン、お久しぶりです。お久しぶり。白米が大好きなので、うん、美味しいご飯のお供になるおかずがあれば、うん、白米無限に食べられてしまいます。うん、白米かけるウインナー、白米かける、うん、からし明太子、白米かけるだし巻き卵、白米かける焼肉かっこバラとかロース、白米かける白菜キムチ、酸っぱくないやつ、白米かけるちりめんじゃこプラス醤油、白米かける焼き鮭、白米かける塩サバ、白米かけるアジの干物てんてんてん。でもそのせいで血糖値が高くなってきたので、これからは炭水化物を控えないと。月香さん、どんなおかずが好きですか。いや、干物とかってめっちゃ痛風になりやすいらしいね。案外ね、イクラとかの方が低いって聞いたことあるわ。 確かにね、焼きウインナー美味しいもんな、ご飯と。どの組み合わせが好きですか？
この中だったら焼き鮭ですか
ね。
鮭大好きです。
あら、いいですね。続いて、ラジオネームカレーハンバーグゴリラ。僕は無職、実家暮らしなので特に好き嫌いもなく、床を叩いて出てきたものを文句言わずに食ってますね。食べ物に優劣つけるのとかって良くないと思いますよ。
そうですね、まあ、何でも食べれたらそれが一番いいと思います。
そうだよね、うん、言ってること正しいよね、わ、うん、かるわかる。ラストです。ラジオネーム充電器忘れた。無限に食べないとやばい、バイバインで増殖中の栗まんじゅう。これやばい、私超ハマった。大好きだわ、バイバイン。
ドラえもんの道具で、
う
ん、
あ、
倍にしてくれるって
やつ。ずっと増えてくやつ。
そうそうそう、
あ、で宇宙に捨てんだよね、あ、食べれなすぎて。
わかります、わかります。
別の作品で映ってたりとかしてね。
そうなんですか。
そう、あの、タイムマシン乗るとき、空間に全然違う話なのにバイバインの栗まんじゅうが未だに増殖して
る。ずっと増え続けてるよってい
う。超好きこの話。何が欲しい、
うん、
秘密道具
なんだろう。でもやっぱどこでもドアが欲しい。
かわいい、マジで。移動するだけやん。
でも結構大事じゃないですか。
確かにね。でもだって時間戻してもいいんだよ、うん、間に合わないなら。
いやでもなんかそれやりだしちゃったらちょっとキリがないというか、
うん、あ、そうだね、現実的ですね。何でもかんでもってやら無理だよね。
いやいやいやいや、
私あるよ、欲しいもの。
え、
ね、ヒットメーカーとヒットマイクっていうね、
うん、
ヒットソングメーカーだったかな、
うん、
めっちゃ売れる曲を作ってくれる機械とめっちゃ売れる歌声になるマイクがあるんですよ。それが欲しい。あれ、お坊ちゃまんぼってそれで作った曲だった気がする、うん、スネ夫の、知らない？うんうん、それお坊ちゃまんぼってやつ、うんうんうん、あれの話の歌だった気がするな。
そうなんですか。
確か、まあそんな感じですかね。はい。はい、たくさんのメールありがとうございました。ここでリクエスト曲があります、う
ん、はい、それでは聴いてください。 SBQ アイドル部でフォーチューンオブラブ。お聴きいただいたのは SBQ アイドル部でフォーチューンオブラブでした。
はい、ありがとうございます。そろそろエンディングのお時間です。今日のゲストはマホリンでした。告知があれば聞いてもいいですか。
はい、私が所属する SBQ アイドル部、次のライブが6月の19日金曜日、両国サンライズというところで出演しますので、ぜひご都合あれば遊びに来ていただけたらとても嬉しいです。
はい、ありがとうございます。次回の桃山月花のミュージックラジオは6月28日日曜日です。詳細は番組公式 X ホームページでお知らせしますのでチェックしてください。番組への感想やメール投稿は番組公式ホームページのメールフォームまたは X お持ちの方はシャープムーラジとつけて投稿してください。次回のテーマなんですけど、父の日が近いのでこちら募集したいと思います。うちのお父さん、皆さんのお父さんについてのメール募集したいと思います。メールは6月17日23時59分までにお待ちしております。では観覧の皆さんと一緒にお別れしたいと思います。私が桃山月かなと言ったらムーンジックラジオと返してください。マホリンもお願いします。
はい、
ではいきますよ。桃山月かのムーンジックラジオ、お相手は桃山月かと
マホリンでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。